聖書朗読をいたします。本日の聖書箇所はローマ人への手紙7章7節から13節です。司会者が朗読させていただきます。それではどのように言うべきでしょうか。立法は罪なのでしょうか。決してそんなことはありません。むしろ立法によらなければ私は罪を知ることはなかったでしょう。実際立法が隣人のものを欲してはならないと言わなければ私は欲望を知らなかったでしょう。しかし罪は戒めによって機会を捉え私のうちにあらゆる欲望を引き起こしました。立法がなければ罪は死んだものです。私はかつて立法なしに生きていましたが戒めが来た時罪は生き私は死にました。それで命に導くはずの戒めが死に導くものであると分かりました。罪は戒めによって機会を捉え私を欺き戒めによって私を殺したのです。ですから立法は聖なるものです。また戒めも聖なるものであり正しくまた良いものです。それではこの良いものが私に死をもたらしたのでしょうか。決してそんなことはありません。むしろ罪がそれをもたらしたのです。罪はこの良いもので私に死をもたらすことによって罪として明らかにされました。罪は戒めによって限りなく罪深いものとなりました。聖書箇所は以上です。それでは長島先生にモーセの律法は罪かと題してメッセージをお願いいたします。
はい、皆さん、こんにちは。ライブ配信を通して、また、この礼拝に参加されている方々、ようこそ、おいでくださいました。歓迎いたします。はい、今ですね、シンガポールは、そうですね、これ秋とは言えないわけですよね。なんていう季節がね、一年中こう変わらないんですかね。私はシンガポールに来てからようやく半年過ぎました。で、体がなんかおかしいなっていうのは気づき始めました。おかしいぞ、寒くならないぞっていうのがやっと実感として感じ始めているわけですね。まあ、このような状況の中ですけれども、シンガポールでは明日は休日ですよね。ディーパバリっていうね、休日だそうです。私もこれ初めて体験するわけですけれども、ヒンズー教の、お祭りということでね、光の、お祭りという、ね、ことですけれども、光ということですけれども、聖書にもね、この光について記されているわけです。この方に命があった、この命は人の光であった。光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかった。この方というのは誰でしょうか。イエス・キリストですよね。この方に命があるんだ。そしてまたその方は光であった。そしてまた、闇はこれに打ち勝たなかったと、そのように記されています。ぜひ私たちがこの光であるイエス・キリストを掲げて、地の塩、世の光として輝くのはまさにこの時ではないかと、そのように思います。イエス様は今ここにおられます。そして信じる方々一人一人のうちにおられます。どうかその方が豊かにあなたのうちにあり、また光り輝き、そして一人一人が、そのイエス様の光を、ね、輝かす食材としてまた用いられるように大きく期待しながら、この礼拝の時をね、共に持ちたいな、そんな思いでいるわけです。それでは祈りを持ってメッセージの方を取り継がせていただきます。ハレルヤ、主を感謝します。天のお父様、今日というこの日を感謝します。与えられているこの命を感謝します。このすべてはあなたが作られ、そしてまた私たちに与えてくださっているものです。すなわち私たちは恵みのうちに今生かされているということです。そしてまたその恵みはこの物質的な恵みばかりではありません。霊的な素晴らしい恵みのうちに今私たちは置かれていることを学んでいます。 天のお父様、あなたの似姿へと私たちは変えられているものなんだ。私たちの罪は許されたものなんだ。そして永遠の命が与えられているという、この祝福の中にいるんだということ、大いに主に感謝します。しかしそれはイエス様、あなたの十字架の犠牲があったからです。イエス様が私たちの罪を担ってくださり、十字架にかかり死にて葬られ、三日目によみがえられた方、まさにその方が今ここにおられます。目には見えませんが、確かにここにおられます。なぜならあなたが私たちを作ってくださったからです。天のお父様、どうぞその方に栄光が豊かに生きされますように。私たちは喜びのゆえに今ここに集います。そしてあなたに感謝を捧げます。あなたを礼拝します。この礼拝は決してやむことがありません。常しえに続く、この私たちの思いを、この礼拝をどうぞしよう、あなたが受け取ってください。大いに主に期待します。またここにおられる一人一人の上に、あなたの祝福と守りが今日もあり、そしてまたあなたから霊的な糧を受けることができますように、今大胆にあなたの御前に出ます。イエス様、感謝します。心に平安がありますように、また心に喜びがありますように、大きくイエス様に期待して、この祈りを愛する兄弟姉妹一人一人の祈りに合わせて、イエス様の御名を通して御前に捧げます。アーメン。感謝いたします。
We provide translation service, so if you need, please ask to the receptionist. Thank you.
はい、ということで、モーセの律法は罪かというね、まあ、そういうタイトルで今日はメッセージをさせていただきますけれども、現在ですね、この SJCF ではローマ人への手紙から、学んでおります。まあ、今はね、ローマ人への手紙の7章にね入っているわけですけれども、まあ、ここでは、聖歌に表される神様の義について、学んでいるわけです。もうすでにですね、4回、この、聖歌に表される神の義についてね学んできているわけです。第1番目は聖歌の根拠というのをね学びました。そしてキリストにあって生きるものとしてというタイトルで学びました。義の奴隷として生きるということを学び、そして前回は信仰者とモーセの律法の関係ということで学んだわけです。さあ、ということで今日はですね、聖歌についての学びの第5回目に、まあ、なるわけですね。で、この聖歌ですけれども、まあ、クリスチャン生活そのものなんですよね。なので、まあ、それゆえにこのクリスチャン、の生き方に大きな影響を与える学びを今しているんだというね、まあ、そういう、素晴らしい、まあ、祝福の中にあるわけですけれども、前回、パウロがじゃあ伝えたことは一体どんなことであったかっていうことですけれども、聖歌の中を生きるものはこの古い夫であるその律法から解放されたものなんだということ。じゃあどういうふうに解放されたのか。それはキリストの体を通してキリストと共に十字架にかけられ、そして死んだものであるということ。まあ、死ねばね、昔の夫から解放される、すなわち、古い主人から解放される、それは律法から解放されるんだということ。それだけではないんだ、イエス様はよみがえったんだ、そのよみがえったイエス様と共に新しいものとして生まれ変わったんだ。じゃあ今度新しい主人は誰か。それはね、もちろんイエス・キリストであるわけですけれども、御霊に仕えているものなんだということです。律法に仕えているものではなく、私たちは御霊に仕えているものなんだということを学んだわけです。ということはクリスチャンは律法主義的な生き方をするんではないんだということ。新しい規範に仕えるものなんだ。じゃあその新しい規範とは何か。それが聖霊によって主に仕えるものなんだということ。神様の恵みによって私たちは義と認められました。ハレルヤです。恵みによってですよね。私たちの信仰と恵みによって私たちは救われたわけですよね。何から？罪から救われたわけです。すなわち義と認められたわけです。これは本当に大きなね、ことですよね。そして、義と認められた私たち、恵みによって義と認められた、それゆえに今の私たちのこの歩みというのは恵みによって歩んでいるんだ。そして 恵みによって私たちは変えられているものなんだ。そしてさらに行きます。さらに将来栄華の時を迎えます。これ栄華は私たちが完成する時ですよね。もちろんこの完成も神の恵みによってなされるんだ。すなわち神の御力によって私たちは完成するんだ。恵みによって始まり、恵みによって生き、恵みによって完成するんだ。これが私たちのに与えられている神の約束ですよね。ここに私たちは望みを置いている。それゆえに神の約束のゆえに決して失望に終わることのない希望が与えられているわけですよね。この希望を私たちは持っているんだということ。だからいつも喜ぶことができるんだ。いつも感謝することができるんだ。それがクリスチャンライフだよ。パウロはそのことを私たちに伝えてくれたわけですよね。ちょっとこれを見ていただければと思います。喉乾いてます？もし喉乾いてたらぜひね、ちょっとやっぱり蒸し暑いので水をね飲んでいただきたいと思いますが、まあ、しかしこれはねそういうあのメッセージではないわけですよね。今あの蛇口からね水が出て、そしてコップを、空のコップを満たして、で空のコップからこう水があふれ出てるわけですよね。私たちも同じです。恵みによって生きる、まさにそれは神様から与えられているものによって、生きるんだということ。今本当にこう、ここでは本当に無尽蔵ってわけではないですが、あの水が注がれてますよね、勢いよく。まさにそれが神様からの恵みです。神様の愛です。その神様の愛があふれんばかりに今ここに注がれているんだ。どうしてそれを言うことができるか。それはイエスの十字架ですよね。イエスの十字架によって神の愛が明らかにされ、そしてまた今ここで福音が語られるわけですよね。神の愛が今私たちにも降り注いでいるんだ。そしてその方は死にて墓に葬られ三日目によみがえられた神なるお方。その方は目には見えないが、しかしここに確かにおられるお方なんだ。その方が今愛を持ってあなたに触れ、あなたを導こうとされているんだ。その愛を今受けるということ。コップ、これ水を受けてますよね。コップ頑張ってます？コップ頑張ってると思われる方、コップ頑張って神様の愛を受けてますか？受けてないですよね。それは分かりますよね。でもコップはここで大切なことをしています。何をしているかというと、コップとしての役割を果たしているわけですよね。であれば私たちも神様から与えられたその召しですよね。今日はCS の、暗唱聖句がちょうどあなた方は召されたその召しにふさわしく歩みなさいと、まあ、そういう暗唱聖句でしたよね。同じように私たちも神様の召し、あるいは神様からいただいている賜物を用いていく、その役割を果たしていくんだ。そしてその時に神様があふれんばかりの祝福を与えてくださり、そのあふれんばかりの祝福があふれ出ていくんだ。それが証になるんだということ。そのことをね、またここから学ぶことがねできるのかなと思います。これがね、私たちこのクリスチャンの歩みであるということ。神様は皆さん一人一人にね、神様からの召しが与えられています。そしてまた賜物が与えられています。今日もね、素晴らしい賛美を捧げてくださいました。その一人一人、あとね、あの今もね後ろで奉仕をされておりますが、その一人一人ね、神様からいただいているその賜物を用いてくださっているわけですね。皆さん一人一人はどんなね賜物が与えられているでしょうか。今本当に神様の愛が皆さん一人一人にあふれんばかりに降り注ぎ、そしてまた皆さん一人一人からその内が神の愛とまた喜びにあふれて、そしてそれが周りの方々の潤いとなること、そのことを心から願います。それこそがイエス・キリストの証人として用いられるということですよね。それは教会だけではなくてね、皆さんが行くそのすべての場所で、あなたが行くそのすべての場所でなされていくわけ。なぜならば神であるイエス様、聖霊様はあなたのうちにおられるからですよね。これがクリスチャンの生活なんだ、歩みなんだということ、そのことを、パウロは私たちに今伝えてくださいさってるわけですよね。さあ、ということで、復習をしました。 今日もね、皆さんと共にこの私たちを生かす御言葉をいただきたいと思います。皆さん準備はできておられるでしょうか、ね、ということで、早速いきたいと思います。今日はですね、ローマ人への手紙の7章の7節から13節ですね、ここから、皆さんと共に学びたいと、このように考えております。で、今回ですね、やはり前回、こう、まあ、パウロが話したその内容を受けて、またこう疑問がこう想定されるわけですよね。その疑問を、元にして、今回の話がまた進められるというね。まあ、前回も同じでしたよね。これパウロのね、まあ、論理のこうパターンであるわけですけれども、まあ、おなじみのパターンで今日も皆さんともに学んでいきたいと、まあ、そのように思っています。で、メッセージのタイトルですけれども、あ、ちょっと待ってくださいね。こっちですかね。あ、載ってないか。載ってないですね。すみませんね。メッセージのタイトルは、モーセの律法は罪か。まあ、これが、疑問であるわけですよね。前回の、学んだ箇所を受けてのね。ということで、まあ、その内容について今日は、皆さんともにこのパウロのね、が語るこの内容から学んでいくわけです。さあ、ということで、今日はですね、この、今日学ぶこの箇所と、そしてまた8章の初めにかけてですね、実はここにモーセの律法の目的が記されているんですね。すべてではありませんけれども、4つほど、記されていると、まあ、そのように言うことができます。で、今日はその中の3つです。モーセの律法の目的の3つにですね、触れたいと、まあ、そのように考えているわけです。1番目、モーセの律法は罪を示すんだということ。モーセの律法を通して罪を犯させるということ。そして3番目、モーセの律法を守ることはできないゆえに、神に受け入れられることはない。これ12から25節ですけどね。まあ、今日の、聖書箇所をね、超えておりますけれども、まあ、このような内容です。そして4番目、モーセの律法は人を完全な信仰へと導く。これは8章に行ってからですね。8章の1節から4節ということで、今日は1から3、ここをですね、中心に学んでいきたいと、そのように思っております。で、メッセージのゴールですけれども、こちらになります。律法を正しく理解し、罪と律法の関係を理解することにより、恵みの中を生きることができるようになるということ。まあ、ここはあのメッセージをね、コールとさせていただきたいと思います。まあ、何をね、伝えようとしているか、それは私たちは恵みの中に生かされていて、そして、恵みによって私たちは生きているんだということをパウロは伝えたいんですね。今日の内容からもそのことが十分伝わってくると思います。さあ、ということで、内容の方に入っていきたいと思います。さあ、第1番目の今日の、ね、テーマになります。律法の目的の第1番目、それはモーセの律法は罪を示すということですね。さあ、7節になります。ということで7節をお読みさせていただきます。それではどのように言うべきでしょうか。律法は罪なのでしょうか。決してそんなことはありません。むしろ律法によらなければ私は罪を知ることはなかったでしょう。実際律法が隣人のものを欲しがってはならないと言わなければ私は欲望を知らなかったでしょう。ローマのこれ7章の7節ですね。で、パウロの、まあ、今までのこの論理の中から考えられるのはどんなことか、まあ、先ほどもね言いました、まあ、特に7章の5節、聖書をお持ちの方はね、見ていただければと思いますけれども、7章の5節こう書いてあります。私たちは肉にあった時は律法による数々の罪の欲情が私たちの体の中に働いて、死のための実を結びましたと、まあ、このように記されているわけですよね。まあ、パウロが語ることから疑問が湧いてくるわけです。じゃあそれ何かというと、それが、ここにね記されている通りですね。律法は罪なのかということです。まさに今日の、ね、メッセージのタイトルでもあるわけですけれども、ここでパウロはじゃあなんでそれに対して答えているかというと、決してそんなことはありませんと、はっきりとここで否定していますよね。で、これはおなじみの否定の仕方です。ギリシャ語の中でもね、最もこう強い、ね、否定の 仕方、否定を使っているわけですよね。メイゲノイトっていうね、その言葉でした。もうこれも何回もね、パウロこの言葉使ってますよね。その言葉を使ってここで、否定しているわけですよね。つまり律法そのものは罪ではないんだということです。律法そのものは罪ではないということ。しかし律法がなければ貪ることが罪であるということがパウロは分からなかったと、そのように言っていますよね。で、ここでじゃあその律法の箇所ってどこなのかってことですけれども、こちらにもね記されています。出エジプト記の20章の17節、もしくは新命記の5章の21節にこのように記されています。あなたの隣人のものを欲しがってはならない。これどっかで聞いたことありますよね。モーセの10回のこれ最後のね回になるわけです。で、この律法の知識がなければ、ここで、あなたの隣人のものを欲しがってはならないということですけれども、律法の知識がないときは貪っても、ここで隣人のものを欲しがってもそれが罪であるということがわからないわけですよね。だけどこのように十戒でそれは罪だよ、むさぼりは罪だよと示されるのであれば、教えられるのであれば、初めてそこで、あ、それが罪なんだということを認識することができるわけですね。そのことをパウロは言っているわけです。皆さん経験あるかどうか分かりませんけれども、私はね、何度かこれやってるんですね。一方通行の道をですね、知らずにこう、走った経験なんですけれども、逆走するわけですよ、要はね、一方通行の道をね。で、分からないので、それ車をこう進ませるわけですけれども、しかしですね、ある時点で道路標識を見るわけですよね。これはアメリカの場合ですけどね、ワンウェイって書いてあるんですよ。これ一方通行なのっていうね、気づくわけですよ。もう気づくとどうなるかっていうと、もう途端にですね、こう焦るわけですよね。警察いるんじゃないかなとかね、あともう誰かに迷惑かけてんじゃないかなとかね、急にこうキョロキョロし始めたりするわけですけれども、これもね、交通法規で定められた道路標識がなければ自分が違反してるってことがわからないわけですよね。この標識を見て違反してるっていうのが初めて分かったわけですよね。これも、ある意味一例ではあるわけですけれども、モーセの律法の一つ、これ目的の一つですけれども、それは罪を示すという働きがあるんだということ。罪を示す働きがあるということは、律法そのものは罪ではないわけですよね。悪ではないわけですよね。そのことが、これからパウロによって語られてくわけです。じゃあその悪なのは何なんだ、じゃあ罪は何なんだ、実は罪は罪なんだっていうことなんですけれども、そのこともね、語られていきます。さあ、ということで、2つ目の、ね、テーマに入りたいと思います。2つ目のテーマ、それはモーセのこの律法の2つ目の目的ですね。それはモーセの律法を通して罪を犯させるということです。これは一体どういうことなのかということですけれども、7章の8節を、ね、見てみましょう。しかし罪は戒めによって機会を捉え、私のうちにあらゆる欲望を引き起こしました。律法がなければ罪は死んだものですと、このようにパウロはここで記しています。まずはじめにですね、しかし、罪は戒めによって機会を捉えると、このようにパウロは記しているわけですけれども、律法は悪ではないということは分かりましたよね。いや、むしろ12節に行くと聖なるものだって書かれています。14節に行くと霊的なものであると、そのように記されているわけですよね。しかし罪という悪がこの戒めを機械として使うということがここで、パウロは書いているわけですけれども、でこの戒めですけれども、これは律法の中の個々の掟ですよね。条文という意味があるわけです。そしてまた、ここで、機会ですよね。戒め、罪は戒めによって機会を捉える。この機会というのは ギリシャ語ではアフォルメという言葉が使われています。でこれは足がかりを得るという、ね、意味合いがあるんですね。で軍事用語としては軍事行動のための基地というそういう意味があるわけです。罪の性質はこの律法を用いて、まあ、ここで私って書いてあります。ここで何度も私が出てきます。すなわちパウロの実体験がここで書かれているわけですよね、真理として語られているわけですけれども、この私であるパウロのうちにあらゆる欲望を引き起こしたとそのように言っています。この罪が律法を用いて私のうちにあらゆる欲望を引き起こしたんだ、そのようにパウロは実体験として語っているわけです。律法が罪の実践の拠点として使われてしまうんだということ、まあ、ここでね、このような体験をパウロがしたわけですよね。そして、まあこのね、先ほど出てきました「むさぼるな」というねと律法に言われれば教えられれば当然むさぼりというのが罪であるということが分かるわけですよね。そこでむさぼりが罪であるというのが分かる。しかしそれだけでは終わらないんです。この、律法の二つ目のね要素ですけれども、それはモーセの律法として罪を犯させるということ。残念ながらこの良いものであるこの律法も罪がそれを用いることによってむさぼるなと言われるとむさぼりたくなっちゃうんですね。食べるなと言われると食べたくなっちゃうんですね。逆にこれを食べろと言われると食べたくないんですね。でもそれが私たちの罪の性質ですよね。これによってこのことによってさらに罪がこの律法を用いて私に罪を犯させたんだ、あらゆる欲望を引き起こしたんだ、そのように、まあ、ここではパウロが語っているわけです。そしてここの8節の最後ちょっと戻りましょうか。8節の最後ですけれどもこのように記されていますね。律法がなければ罪は、死んだものですと、まあ、このように記されているわけですけれども、この箇所はですね律法がなければ罪がなくなると言っているのではないです。そうではないんですね。律法がなくなれば罪を罪として認識することがなくなると、そのことをパウロはここで語っているわけです。さあ、こちらでしたね、はい。そして7章の9、10と、ね、進みたいと思います。私はかつて律法なしに生きていましたが、戒めが来た時罪は生き私は死にました。それで命に導くはずの戒めが死に導くものであると分かりました。おそらくここはですね、皆さん読んで一体どういうことを言ってるのかなとちょっとね理解が難しいな、解釈が難しいなと思われる箇所であるかと思いますけれども、まあ、ここでまず私はかつて律法なしに生きていましたが、これパウロのことですよね。しかしパウロはユダヤ人として生まれているわけですよね。ということは生まれた時からモーセの律法というのは与えられているわけですよね。であれば私はかつて律法なしに生きていましたとは言えないわけですよね。わかりますか。だってユダヤ人として生まれているわけだからかつて律法なしに生きていたとは言えないわけですよね。普通に考えればであればじゃあ何のことを言ってるのかってことですよね。それがパウロが救われた後のことであるとそのように考えることができるわけですね。まあ、パウロは恵みによって、まあ、義とされそして救われるんだということを知っています。それを体験したわけですよね。でパウロの元の職業、まあ、本職ですかは何であったか皆さん覚えてますか。パリサイ人ですよね。厳格なパリサイ人ですよね。すなわち律法を守るように教えたわけですよ。そのものがパウロであったわけですよね。しかしパウロはこの律法から解放されたんだということ、そのことを 実はここで語っている、私はかつて律法なしに生きてきましたがと、まあ、そのように捉えることができるわけですよね。しかし人間ってやっぱり古巣がね、恋しくなるわけですよ。元をしていたこと、馴染みのあることにやはり戻りたくなっちゃうのが私たちですよね。もちろん現在が働くわけですけれども、古巣であったその律法を実は一時期ね、パウロは守ろうとしたことがある、まあ、そのように考えることができるわけですよね。じゃあパウロはじゃあどうしてそう考えたかというと、パウロには救われたので聖霊が与えられているという理解がありました。なのでパウロはこの聖霊の力によって与えられているこの律法を完成することができる、達成することができるんだ、そのことによって私は栄華へと向かうということをパウロが考え、それを実践した時があったと考えることができるわけで、これパウロの実体験ですよ。当然考えられますよね。だってパウロもともとパリサイ人なんだもん。律法を守ること、律法を守るように教え、そして律法を守ることを大切にしてきたわけだから。でもパウロは救われた、自由になった。そこからでも聖霊の力によって自分の力、まあ、聖霊の力によってって、まあ、そこには自分の力も入るわけですけれども、この律法を完成させようとそのように考えたわけですよね。しかしその時何が起きたかということなんです。その時何が起きたか、それはパウロの中の、そのパウロにあるその現在が律法を用いて、まあ、敵視攻撃のためのその基地ですよね、その基地を用いてパウロに罪を示し、これ第一番目のその律法の目的でしたよね。そしてまた二番目は何でしたか？罪を犯させるんです。そのことがパウロのうちに起きてしまったわけなんですよね。まあこれは大変なことですよね。命に導くはずの戒めが死に導くものであるとパウロはここで体験したんですよ。これパウロの実体験ですよね。律法っていうのは良いものですよね。良いものを用いていけば私はいずれ栄華するんだ、そのように考えた、完成するんだ、そのように考えたけれども、実際はそうはならなかったんです。このパウロの体験から成果は行いによるのではなく、神様の恵みによってなされるんだということをここでどうしても伝えたいんですよ。そのことをパウロはここで語っているわけですよね。皆さんどうでしょう。どっちかっていうと普段の生活の中で、あ、何々しなきゃいけないなとか、こうあるべきだなとか、よく思われる方ですかね。どうでしょう。もしそういうことであれば、やはり気をつけなきゃいけないですよね。なぜならばこの聖火の過程というのは、教会生活、私生活、分けることできませんから。すべてを用いて私たちは整えられてるんですよ。皆さんはどのような、まあ、歩みをね、生き方をされておられるでしょうか。今、律法主義的にクリスチャンとして生きているのであれば、古い主人に仕えようとしているんだということ、そこには望みがないんだということ、むしろ在籍感に苦しむんだということ、これ大変ですよね。よくここでね、苦しいちゃんって言いますけど、本当にそういう歩みをすることになるわけですよね。だから新しい主人である神の恵みに生きる必要があるんだということ、もうすでにクリスチャンはこの恵みの中に生かされているんだということ、ハレルヤですよね。そのことをぜひ知る、実践する、それをパウロはね、ここでこう語ってるわけですよね。 あ、ここはですね、もうちょっとお話した内容ですね。はい。ということで、ここで、以前これ、皆さんとね、分かち合った、イメージになるわけですけれども、まあ、ここで何が語られているか。Who will you serve? ということで、あなたは誰に仕えていますかということで、これ学んだのはローマの6章の15節から18節、前のね、章でこれ学んだわけですけれども、オベディエンス、従順ですね。何に従順なのかということで学んだわけです。一つは罪。これ私たち救われる前は一択でしたよね。それは何か。それは私たちは罪の奴隷であったということ。罪に支配されていたということ。それは私たちのうちにある原罪がそれでした。そしてアダムから転化された罪というものがあったわけですよね。でもその行き着くところは罪の報酬は死であるということで、最終的に行き着くところが死であったということ、まあ、そのことを学びました。しかしイエス様のこの福音が、イエス様のその十字架と死とその復活によって、この福音を信じる信仰と神の恵みによって、私たちはこの神に仕えることができるようになったということ。 Who will you serve?まさに私たちは、クリスチャンは神に仕えるものであるということ。そしてまた、義が与えられ、そして恵みによって聖化への道を歩んでいく。そしてまた恵みによって私たちはいずれ完成するんだ。その行き着くところは永遠の命であるという。このことを私たちは学んだわけです。そして、今学んでいることは何か。まあこれね、今罪のところにね、罰印がつきましたけれど、まあ信じた後、イエス様を信じた後、もう実は私たち原罪によって、罪に苦しむことがあるわけですよ。だけれども私たちのこの罪というものは許されているんだ、義と認められているんだということ、そしてまた、神に立ち返ることができるんだということ、まあ、それは悔い改めですよね。そのことによって神に立ち返ることができるということを話をしたわけです。でローマの7章の90、今何を学んでいるかというと、それは What will you serve?、まあ、あなたは何に仕えているかということですね。それが、恵みに仕えるのか、あるいは立法に仕えるのかという、この、まあ、議論が、されているわけですよね。立法に仕えるのであればどうなるかということですけれども、立法に仕えるときに残念なことが起きてしまうんです。立法って誰に対して与えられてます？人間ですよね。でも残念ながらその立法を用いる人間の側に問題があるわけ。じゃあどんな問題があるかというと、それが私たちのうちにある罪なんですよね。そしてその罪によって死をもたらしてしまうんだということです。しかし今救われた者、イエスのこの十字架によって、そして死とその復活、福音のこの恵みによって救われた者は、この立法に仕えるのではなく恵みのうちに生かされているんだという話を今こうしているわけですよね。そしてその恵みによって私たちは歩み、そして永遠の命に至るんだ、完成する時が来るんだという話をしているわけです。しかし私たちは、私たちにのうちにあるね、その罪の性質のゆえに立法主義的に生きてしまう弱さを持っているんだということ、これは苦しいって話を先ほどしましたよね。そのような歩みをすると、最終的には当然使えるのは誰か、これ立法ですよね。立法に使えてしまう、その結果何が起きてくるかというと、神様の愛が見えなくなってくるんです。神様の恵みが分からなくなってくるんです。おそらくこの中にもそのような体験をした方がおられるかもしれませんよね。だけれど素晴らしいことは、私たちは罪に支配されているのではないんだということ、そしてこの立法から私たちは解放されたものであるということ。どうして？イエス・キリストと共に死んだからですよね。そしてイエスと共によみがえったからですよね。だから私たちはこの古い夫である立法から解放されて、新しく御霊に仕えているものなんだ。すなわち私たちは神の恵み、神ご自身に仕えているものなんだということ。 もしこちらに仕えているとそのように思うのであれば、私たちはいつでも悔い改めて神のもとへと戻ることができるんだ、恵みのうちへと戻ることができるんだということ。私たちはもうすでにね、恵みのうちに生きてますよね。だって今主に仕えているものだから、自由に仕えているものだから。罪の報酬は死である。しかしイエス・キリストが与えるものは何ですか？永遠の命ですよね。私たちは罪から解放されたものとして今恵みのうちを生きているんだということ。だからここに喜びがある、だからここに感謝がある。それゆえに私たちは先ほどのコップに注がれた水ありましてね、溢れ出てきましたよね。その溢れ出てきたもので周りの方々にイエス様の影響を、インパクトを与えることができるんだ。それが証ですよね。ということで、ね、このことをね、今こう学んでいるわけなんですよね。さあ、11節をね、見てみたいと思います。罪は戒めによって機会を捉え、私を欺き、戒めによって私を殺したのですと。このようにね、ここで記され、パウロはね、記しています。モーセの律法と各ね、条文というものは良いものである。まあ、ここで戒めってありますけど、それは良いものであるということを私たちはもう学んで知っていますよね。神様から与えられた聖なるものである。それがモーセの律法である。そして良いものである。だから人は守ろうとするわけです。まあ、これある意味当然ですよね。そしてモーセの律法を守るのであれば、神様はどんな約束を与えてくれたのか。それは祝福ですよね。あなた方に祝福を与えると、そのように約束してくださっています。これがモーセ契約ですよね。一方、モーセ契約では律法じゃ守らなければどうなるんでしたっけ？呪われるんですよ。どうして？それは罪がどれだけ恐ろしいものであるかということを学ばせるためだったんですね。で、イスラエルの民は神様の当然祝福を願うわけですよね。得ようとするわけですよね。しかしその結果として歴史が物語っていますよね。かえってイスラエルの民は罪を犯したわけです。あれだけね、偶像を作って拝んではならないと律法が言ってるにもかかわらずね、何度もイスラエルの民は偶像を作り、そしてまたその偶像を礼拝しましたよね。なんでそんなことをイスラエルの民はするんだろうかと、まあ、疑問に思われる方もいるかもしれません。でもそれは明らかなんです。それはイスラエルの民の中にあった罪なんです。でもこの罪というのはイスラエルの民だけじゃないんです。私たちのうちにもあるんです。だから結局あれはイスラエルの民が犯したことだよねではなくて、私たちも同じように同じことをなしてしまうんだ。そのことが言えるわけですよね。罪が良いはずのものであるこの律法を用いてパウロを欺いたんです。そして戒めを通してパウロを殺したとパウロ自身が語っているわけなんですよね。そう、これがね、非常に多分重要なところだと思います。この世の中には良い規律というかね、このようにしなさい、そしてまたそれを守っていけば、いずれ神の身元に行けると、まあ、そのような考え方があるわけですよね。しかしここで言っていること、パウロが言っていることは、実際にパウロ自身もこれ体験したんですよね。律法によって救われようとしたわけです。しかしそれはできないんだということ。律法は良いものですよ。だからそれを行うということは良いことですよね。しかし問題は忘れられていることがあるんです。それは私自身のうちにある罪の問題なんです。この罪というのはどれだけ良い行いをしたからといってなくなるものではないということ。苦しいですよ。 あのグラフで言うとね、 Y イコール X、 右肩上がりですよね、ある意味ね。努力すればする分神に近づくことができるんだと思うわけですよ。しかしパウロはここで騙されたって言ってるんです。実際にじゃあ、まあ、あの Y イコール X って言っちゃったんで、あの、まあ、Y の値が上がっていけば X の値も当然上がっていくわけですよね。どんどん上がっていくわけですよね。努力すればするほど神に近づくことができるんだと考えるわけですけれども、しかし神に近づくように努力すればするほどその人のうちに芽生えるその思いというのは何かというと自分の罪深さなんですよね。そして自分は良い行いができないということに至るわけですよ。どうして？それは自分のうちにある罪の問題があるから。だからパウロは騙されたと言ってるんです。 Y イコール X だったはずが Y イコールマイナス X になっちゃってるんですよ。一体どういうことなんだ。それは罪の問題であるということなんですよね。罪が良いはずのものである律法を使ってパウロを欺いた、そして戒めを通してパウロを殺したとパウロ自身が語っているわけです。でここであの日本語訳ですけれども、あの戒めによって私を殺したってそのように、ね、記されていますけれども、あの原文では、戒めによってというよりもむしろ戒めを通してというふうに、まあこう書かれている、そういう意味合いで書かれていると、まあ、そのように言うことができます。これ戒めによってっていうふうになってしまうと、まあ、律法によってパウロは殺された、戒めによってパウロは殺されたと、まあ、そういうニュアンスになります。しかし実際に殺したのは罪ですよね。罪がパウロを騙し戒めを通してパウロを殺したんだということです。でまたここであのイメージが、ね、あの出てます。 Bringing sin to light って書いてありますけれどもね、あの、まあ、光に、ね、照らされれば私たちそれが何であるかっていうのが明らかになるわけですよね。まあ、あの明日も光の祭りということですけれども、この真理の光が照らされれば、それ何が罪であるかというのが分かってくるわけですよね。まあ、ここでは、モーセの律法というものがこう用いられるわけですけれども、そのモーセの律法として明らかになってくるもの、それが罪であるということ、そしてまたそれだけではなくて、このモーセの律法を通して逆に罪を犯させてしまうものであったということですよね。それがパウロが騙され、そしてまたパウロ自身がこの罪によって殺された、そういうことをパウロはここで語っているわけです。まあ、ここでは虫眼鏡を、ね、使ってますけれどもね、まあ、虫眼鏡を使えば、ね、よくこう見えてくるわけですけれどもね。で残念ながらこのような立法主義的な、ね、生き方をすると、自分を見てる分にはいいんですけれど、他人まで見たくなっちゃうんですよね、この虫眼鏡を通してね。そうすると互いにこの虫眼鏡を通して立法を通して見るわけですよ。そうするとお互いに罪がこうたくさん見えるわけですよ。それを裁き合ってしまう、これ悲しいですよね。そのような、ね、教会であってはいけません。私たちは恵みのうちに生かされているんだということを今日ねまた確認したいと思います。12節から25節にはこの3番目のね、モーセの律法の目的が記されています。モーセの律法を守ることはできないゆえに神に受け入れられることはない、まあ、これね先ほどお話した内容になりますけれども、まあ、そのことについて書かれています。7章の12節見てみましょう。ですから律法は聖なるものです、また戒めも聖なるものであり、正しくまた良いものですと、このように記されています。でこれ文の始めですけれども、ギリシャ語のホステという、ね、接続詞が使われております。でこれは結論を語る時の言葉なんですね。結論です。要するにここでパウロは結論を語っているわけです。じゃあどういう結論に至ったのかというと、それは律法は聖なるものなんだということ、それが結論になるわけです。そして正しいものであるということ、良いものであるということ、それが律法なんだ、それがパウロの結論になってくるわけです。 で、まあ、ここにね、そして記しました丸一です。モーセの律法は聖なるもの。じゃあその理由は一体何なのか。それは罪を明らかにするからだということです。まあ、先ほどもね、あの虫眼鏡もそうでしたよね。2番目、モーセの律法は義なるもの。それは死に至らせる罪を責めるから。そして3番目、モーセの律法は良いもの。なぜならこの律法の基本的目的は命にあるからなんだということ。律法は本来は祝福のために与えられているものであるからですよね。律法そのものには問題がないわけです。じゃあ何が問題なのか。それは律法と共に働くものなんだということ。すなわち私たちなんだ。その私たちのうちにある、この人間のうちにある罪の性質が問題なんだということをパウロはここで語っているわけです。そして最後の、今日最後の節ですね、13節になります。それではこの良いものが私に死をもたらしたのでしょうか。決してそんなことはありません。むしろ罪がそれをもたらしたのです。罪はこの良いもので私に死をもたらすことによって罪として明らかにされました。罪は戒めによって限りなく罪深いものとなりました。まあ、このようにパウロは語っています。で、ここでパウロは正しい律法の解釈を記しているわけです。まずは考えられるね、まあ、質問をここでまたこう、提起しているわけですけれども、それは何かというと、それではこの良いものが私に死をもたらしたのでしょうかということです。まあ、先ほど、この罪、私たちの罪というのはこの律法を用いるという話をしましたよね。その軍事基地としてね、用いるというね、そういう話もこうしたわけですよね。であれば、用いたんであれば、確かにこの現在罪が私たちに死をもたらす、それは分かった。でもこの律法を使っているんだから、これはある意味同罪であり、律法そのものが私に死をもたらしたとそのように言うことができるんじゃないですか。まあ、そういうこう質問になっているわけですよね。しかしその質問に対してパウロは何て答えてますか。ここで決してそんなことはありませんですよね。メイゲノイトですよ。神は禁じたですよ。考えても見るなですよ。そのようにパウロはここで言っているわけです。決して律法が私に死をもたらしたのではないんだということをここでね、新たにこうパウロははっきりと明確に語っているわけですよね。で、律法そのものは、良いものであるということは、まあ、あの伝えているところですよね。で、そしてその律法そのものは罪を示すものだということを伝えています。で、この罪というものです。罪の行動でもいいです。その罪というのはそれそのものでは実は自分が罪の中にあるということがわからないという話を一方通行の話でしましたよね。だけれどこの律法というものがあることによってこの私が行っているこの行動が罪であるということが明らかになるわけですよね。すなわち明らかになったわけだから、この罪によって私は死を招いているということが明確になってくるわけですよね。なのでここで、罪として明らかにされましたということがここで、書かれてパウロは記しているわけですよね。そして罪は戒めによって限りなく罪深いものとなりました。これ一体何を言ってるのかというと、律法とまたこの私たちの現在罪が共にあるとき、私たちのこの罪は、私たちのこの罪の性質はこの律法を用いる、そしてこの律法を用いるときに何が起きたかってこと、これ二つ目の、この、モーセの律法の目的で話しましたよね。それはさらに罪を犯させるわけですよね。そして犯した者の心にはどのような思いが湧いてくるか、それは罪責感ですよね。この罪責感がさらに雪だるまのように大きくなっていくわけですよね。それゆえに 罪は戒めによって限りなく罪深いものとなったわけですよね。そのことをパウロはここで語っているわけです。さあということで、ね、この箇所、理解していただけたでしょうか。まさにこの律法とこのモーセの律法と私たちのこの罪の関係を表しているわけですけれども、しかしこれはモーセの律法だけではなくて、様々な自分の内にある何々しなければならない、こうあるべきだ、まさにその一つ一つの私たちの内にある律法ですよね。そのことについても言えるんだということ、恐ろしいですよね。皆様誰に仕えているでしょうか。恵みに仕える、ね、ものであることを願います。ということで今日のまとめに移りたいと思います。今日のまとめですけれども、今日は律法の働きを3つ学びました。まあね、今日のメッセージのゴールでもありましたけど、律法を理解するということです。第1番目、モーセの律法は罪を示すということ、7節で学びました。そして2番目、それはモーセの律法として罪を犯させるんだということ、それが8節から11節に記されていました。そして3番目、モーセの律法を守ることはできないゆえに神に受け入れられることはないんだということを今ね、12、13でこう学んだわけですけれども、パウロの結論から言えば、それはモーセの律法は罪ではないということ。モーセの律法と罪は別物でしたよね。全くの名言の意図ですよね。決してそんなことはありませんということを私たちは今、この箇所からはっきり学んだわけです。律法は神から与えられた 聖なるものであるということ、そして人に祝福を与え命へ導くものであるということ、それが律法であったわけです。しかしその律法を用いる人間の側に罪という問題が、大きな問題があるがゆえに、良いはずであるもの、その律法を使ってさらに罪を示し、そしてまたさらに罪を犯させてしまうんだという、このことも学んだわけです。だからこの聖化の過程を律法主義的に生きるのであれば、パウロも体験したように間違いなく苦しむわけです。恵みが何であるかわからなくなるわけです。だって律法主義で生きるから、互いに裁き合うから苦しいですよね。そんなクリスチャンですか。それがクリスチャンですか。全く違いますよね。名言の人ですよね。断じてそんなことはありませんですよね。私たちはイエス様と死に、そしてまた共によみがえったものとして、今罪許され、罪から解放されて自由になり、そしてイエスの愛と恵みの中を今生かされているんだ。それがクリスチャンであるということ、そのことを今日はこのパウロが記したこの箇所から私たちは学んでいるわけです。もし私たちのうちにその律法主義的な生き方をしているところがあるのであれば、私たちは素晴らしい恵みが与えられてますよね。それは悔い改めという恵みです。神に立ち返ることができるんだということ、心配しないでください。そのことによってあなたは罪に定められないんです、ね、律法主義に生きてたってこと、そのことが、で負い目を感じることはないんです。ただただ神の恵みを受けて、神の恵みのうちに戻ればいいんです。それが悔い改めですよね。どうでしょうか。皆さんは今どのような歩みをされておられるでしょうか。ぜひこの素晴らしい神様の恵みと愛のうちに戻られることをパウロは心から願い、そして聖化とはいかなるものであるかということを、このモーセの律法、良い行いを通して私たち一人一人に語りかけているわけです。どうでしょうか、ね、理解していただけたでしょうか。主の祝福、そしてまた恵みのうちにね、今生かされていることを感謝しつつ、今日のねこの礼拝を神様に捧げたいと、そのように思うわけですけれども、ここですね、お話しさせていただきました。考えてみましょうですね。この3つぜひ考えていただければと思います。モーセの律法はどのようなものであるとパウロは伝えていますか。 2番目、モーセの律法と罪の関係はどのようなものであるとパウロは伝えていますか。3番目、パウロは一時律法を守ることにより栄華に至ることを実践したようです。このこととこの実践の結果から私たちがパウロから学ぶこととは何ですか、ね、もし今律法主義的に歩み、そして苦しいな、教会にも本当に行きたくないな、まあ、そういうふうに、ね、思われる方もしかしたらおられるかもしれません。あるいはこの奉仕一つ一つもそうですね。私たちがこの奉仕、まあ、主に仕えるわけですけれども、そのまた目的、そしてまた動機はどんなものなのか、一人一人また確認をし、そしてまたあのコップのようにね、神様から与えられているその飯、そしてまた、賜物を主に用いて、そして十分にね、神の愛、そして恵みを受けていただきたいと思います。なぜならば今、ここにね、その主の愛は、イエスの十字架死と復活を通して与えられているからです。主は生きておられます。感謝します。一人一人の心に平安がありますように、喜びがありますようにお祈りします。あるいは主を感謝します。天のお父様、今日またあなたの恵みについて学びました。まさにこの聖火の歩み、あなたの似姿へと変えられていくこのプロセスは、あなたの恵みの中にあり、あなたと共に歩むその人生であるということをまた今日学びました。でもその人生の中には選択が与えられています。なぜならば自由が与えられているからです。あなたを愛すること、そして愛さないこと、あなたに従うこと、あなたに従わないこと、あなたのその愛によってこの選択が与えられていることを感謝します。その中で私たちはあなたを愛することを選びたい、その、ような心にどうぞ私たちを導いてください。それはあなたの十字架でのその愛が私たちに語りかけています。その十字架の愛が私たちの原動力、すべての、言葉、そしてまた行いの、源となります。どうぞ主よ、あなたの愛を今確かめることができるように、一人一人の心にあなたが触れてください。また語りかけてください。イエス様のその十字架に感謝します。大いに、そしてそのイエス様に感謝し期待します。この祈りを愛する兄弟姉妹一人一人の祈りに合わせて、我々の主イエス様の皆を通して御前に捧げます。アーメン。